皆様おはようございます。今日初めて来てくださった方よくいらっしゃいました。ちょうど1年前元総理が銃撃される事件が起こりました。そこからある宗教団体と日本の政治家たちとの深いつながりが発覚し、その問題は現在も未解決です。そのしばらく後、あなたは宗教と聞いてどんなイメージを持ちますかというようなテーマのアンケートの結果がある雑誌に載りました。皆さんも多分予想されるでしょう。そして悪いイメージの人が多い、全体の半数以上が大変悪い、もしくはどちらかといえば悪いイメージという答えでした。意外と少ないというふうにも見えますが、宗教には無関心という人が4分の1ほどいますので、それを除けばやはり悪いイメージの人が圧倒的に多い。タイミングからして仕方ないといえば仕方ないことですが、残念といえば残念です。さらに悪いイメージの具体的な内容は、今思い出すだけでも危険、洗脳、うさんくさい、非常識、結局はお金儲け、迷信的、非科学的、他にもいろいろありました。やはり今回の出来事は1995年に続いて、真面目な宗教にとっては最近では2度目の大きなとばっちりです。ただ改めて危険、洗脳、うさんくさい、非常識、金儲け、迷信、非科学的と並べますと、これらは今回だけではなく、大体いつも日本では宗教につきまとうイメージではないでしょうか。どうもこの辺りにキリスト教は信じにくいと言われる問題を考える出発点がありそうです。まず自分は宗教に関心がないと言われる方々について一言考えておきましょう。これも内容は様々です。けれども宗教心は人間の本質と言われ、全くない人はおそらくいないと思います。関心がないというのは宗教心がないからではなく、自分との関わりをつかめないから、つかもうと思わないからではないでしょうか。例えば青年少年の方々に質問しますと、大体いや自分は若いですから、宗教は今結構ですと答えられます。ですから宗教イコール死あるいは葬式というイメージでしょうか。これは大きな誤解です。これからの長い人生を人間としてよく生きる土台が宗教ですから、若い人にこそ正しく宗教を受け入れてほしいと真面目な宗教家は皆思っています。キリスト教会はこのキリスト教を正しく伝える努力をもっともっとしなくてはならない。関心がないどころか危険だから近づかないという人もいます。確かに強引なやり方をして金銭的に大きな被害をもたらす宗教団体もあります。脅迫、洗脳によって人格をダメにする宗教団体もあります。けれども真面目な宗教は信仰は自由を与えると必ず言うでしょう。実際解放感のない信仰は続きません。特にキリスト教はその教え、その中心をよく福音と言いますが、その教えは全てという面があります。その教えそのものに接して、これが危険どころかどんなに価値 値あるものか、自分でぜひ考えていただきたいなといつも思います。ですから教会はその教えを正しく、しかも分かりやすく努力を一層しなくてはならないと思います。もう一点、別の観点からこんなことを考えてみましょう。人間心理として、特に日本人がそうだとよく言われますが、人間の心理として他の多くの人が受け入れているものなら無批判的に自然に受け入れられるということがあります。例えばこれは去年1年間で500万本売れたサプリです、ドリンクですとテレビで宣伝されれば、ちょっと買ってみようかなという気になるでしょう。以前から定評あるメーカーが化粧品の宣伝を拡張高くすれば、かなり高くても私も買おうかなという気になるものです。自分で効果を確かめたわけではないのですが、よく売れている、以前から受け入れられている定評があるということで、多くの人が買っているから安心だ、そんな気持ちではないでしょうか。もちろん物ならそれでいいかもしれませんが、宗教に目を移すと、もちろん宗教といいましても仏教を考えますと、日本人には仏教に抵抗感があまりない。それは仏教人口が多くて、その関連施設、お寺とかもあちこちにありますし、日本文化の中にも多く取り入れられておりますから、皆が受け入れているものだから悪いものじゃないという気持ちがあるのでしょうか。踏み込んで仏教の教えそのものを学ぶ人は少ないのですが、けれども生死の問題、生き方の問題を扱う宗教については、もう少し教えを学んで自分の考えを持つことが大事ではないかと思います。ただ宗教には目に見えないもの、自分あるいはこの世界を超えたものを受け入れる、これは結局信仰、信じるということなんですが、そういう本質的な面があります。これが悪用、誤用されますと確かに危険ですけれども、正しく向き合うなら、これは自分の世界が広がるに違いありません。大いなるものに守られるという経験をするものです。そしてこれが宗教の本来の役割でしょう。といっても闇雲に信じろとはキリスト教は言いません。信じるとはどういうことか、何が得られるか、信じてどんな生き方ができるのかと、これらのことが全て記されている聖書、これがあるわけですから、これを読んでいただきたいと思います。あるいは説教を聞いてください、そう言いたいと思います。さて本論のなぜキリスト教は信じにくいのかという話に移りましょう。ここでは他の真面目な諸宗教との比較、まして優劣については触れません。私にはその知識も資格もありません。とにかく真面目な気持ちでキリスト教を知りたいと思う、そのために自分で聖書を買って読む、教会の礼拝に出席する。確かに初めての出席で聖書の言葉が心に届いてキリストを信じたいと申し出られるという方は確かにおられます。ご自分の問題意識とその聖書箇所、その時の説教の趣旨が重なったとでも言うのでしょうか。ただ現実には多くの方が真面目な求める思いを持ってキリスト教に接せられても、なかなかわからな と言われます。なぜでしょうか。いろいろな理由があるでしょう。まずキリスト教独特の用語が多くてわからないというわけです。初めて教会に来た人に信仰告白とか食材と言っても、これは聞いてもすぐにはわからない。ですから他の平易な言葉に教会は言い換える、そういう工夫をいつもしなくてはなりません。ただ食材など他の言葉に映しにくい、そういう用語は確かにありますけれど、あるいは日本社会で一般的に使われている意味とは言葉としては同じでも意味内容が大きく違うという言葉が非常に多い。しかも重要な言葉、例えば愛、罪、神という言葉もそうです。例えば愛と言いますと、世間一般ではこう愛情とか好きという感情のこと、まあ、そんな風に捉えがちです。でもそういう意味合いでもってキリスト教の話を聞いてもほとんど通じません。イエス・キリストの愛、まあ、確かに一部重なるところはあるでしょうけれども、ただ単に好きという感情でキリストが自分を愛してくださっているというのでは、これはキリスト教のごくごく表面の表面をこうなぞっただけでしょう。ですからこういう言葉は特に丁寧に他の言葉で言い直す、あるいは説明するという必要があります。あるいはこういう事情もあります。聖書の日本語訳、これ今使っているこれ新共同訳という聖書ですが、翻訳としては大変優れています。けれども結局古典古文書の翻訳です。ですから現代日本人には分かりにくい、これある意味当然、言葉言語の違いだけではなく、この聖書が書かれた当時の文化自然環境の違い、これも多いですから、読んでなかなかわからないとなりがちです。まあ、それらを踏まえて聖書のメッセージを現代人にわかりやすく話すのが教会の説教ということになります。もう少し踏み込んで考えましょう。具体的に復活をもとに話を続けます。復活が理解しにくいのは、納得しにくいのはなぜか。ここには私たちのものの考え方について改めて考えなくてはならないとても大きい問題が潜んでいます。まあ、このことは普段あまり自分でもこう意識して考えるということは少ないですし、まあ、これから説明しても初めそうかなと思われるかもしれませんが、よくよく考えていただきますと必ず納得していただけるはずです。私たちが何かを見聞きして納得する、うん分かったというのはどういうことでしょうか。それは誰でも必ず持っている今の自分のものの考え方の枠組みの中にそのことがぴったりと収まるという感覚です。まあ、そういう今の自分のものの考え方に従って今の自分は安定した生活を送っているわけですが、まあ、これは難しい哲学の話ではありません。先にも言いましたが、普通ほとんど意識しない、ただそれだけです。例えば料理をしていて生卵を落として割れた、これは仕方ないな、当然だと思うでしょう、納得されるでしょう。なぜかというと、それはそういう経験を自分でもすでにした、またよく見聞きしていたから。 料理の好きな人なら必ず1回か2回卵を落として割ってしまったという経験があるはずです。そういう経験に照らして生卵は落とせば割れるという情報がインプットされているわけですね。あるいはもう少し進んで理科の好きな人なら物が手を離せば落ちるというのは万有引力の法則に従っているから当然だ。卵の殻は薄い炭酸カルシウムで落とせば強度が持たない、だから割れると納得する。まあ、一見不思議なことについては例えば UFO を目撃したと聞けばマニアは別にしてそれは飛行機の明かりだとか地上の自動車のライトが雲に反射したものだとか、まあ、そんな風に必ず思うと考えようとするでしょう。今の自分のものの考え方の枠にはめ込もうとします。そうしないと落ち着きませんし、もし自分のものの考え方にあちこち穴があるならそれに従った生活が不安になってきます。ではこういう誰もが持っているものの考え方は一体どのように確立されていくのでしょうか。小さくは日々の生活の中での経験の積み重ねですね。生卵を落としたら割れる、まあ、それもそうでしょう。ですから年配の方ほど経験が長い人ほどそのものの考え方は堅牢になりますし実際確実になります。失敗が少なくなる、まあ、これが世代を超えて積み重ねられたものが常識、社会常識ということでしょうか。一つの仕事でも生き方全体でもそうです。逆に言えばそのものの考え方からはみ出るものが実際あっても納得しにくい、納得できないとなります。自分のものの考え方を再検討し時には作り直すということが経験を重ねれば重なるほど難しくなる。よくお年寄りは頑固だと言われますが、それは確かに、まあ、脳細胞が硬化する体もあると思いますが、けれどもそれと同時に今まで自分が確立してきたものの考え方に自信を持ち、それを失うことが不安だからですね。まあ、小さくは経験ですけれども、大きくはその時代の支配的な思想で、現在なら何と言っても自然科学を中心にした科学思想、それに基づく科学技術、まあ、これです。実際この世界のほとんどあらゆることを大変うまく説明しますし、さらにそれを変える力を持っています。これがあまりにも圧倒的なのでほとんど誰もそれが唯一正しいと失いません、疑いません。心でさえ今はこの脳の機能として説明しようとします。科学の発達の初めの頃はもう少し控えめで、自然科学には扱える領域と扱えない領域があるとわきまえていましたが、今は科学は全てを説明できる、できるはずという信念がほとんど疑われることなく受け入れられています。これも信仰と言いましょうか、ちょっと盲信的という感じさえします。宗教はもともとこの世界と人間を超えたもの、神との関わりを説明するものですから、自然科学とはものの見方が根本的に違います。常識からはみ出る部分があります。 確かに古来怪しい宗教は無数にありました。現代では宗教は ひとまとめにされて非科学的と一周されます。キリスト教はそれに対して一つ一つ弁明弁解する気はありませんが、ただ自分の立場をはっきりさせておくことは大事でしょう。キリスト教はむやみに信じろとは言いません。可能な限り内容を説明します。それは聖書に書かれている通り限りです。そして実際その聖書に基づく説明を聞かれればほとんどの誤解は解けます。この段階では誰もが持っているものの考え方とそう食い違います。けれど肝心要のあなたはイエス・キリストを信じますかと問われると皆ためらう、立ち止まる、つまずく、拒む、なぜか二つの変化。第一にキリスト教の重要な教えはいわゆる非科学的だからです。聖書の中の奇跡、特にイエス様の処女降誕、また復活、これらは普通のものの考え方からすれば大いに食い違うものでしょう。これは重要な点です。ここであくまで今までのものの考え方の枠にはめ込もうとするならどうしてもはめ込むことができません。ですから例えばイエス・キリストの復活についてはそれは作り話だとか弟子たちが遺体を盗んだというしかなくなります。イエスの復活をいわゆる科学的に説明しようとするならせいぜい心の中にありありと残っているイエス様のありし日のイエスの強烈なイメージ、これを復活と呼んでいるということになるでしょう。実際そう主張する人はたくさんいます。復活などこそもともと科学では扱えない領域のことです。社会常識をはみ出ることです。だからといって嘘だと言っていいのでしょうか。むしろキリスト教に接するときには自分のものの考え方をも本当にこれが絶対的かなという目で見直すことが大事でしょう。このことに関して今日の朗読箇所は大変啓発的です。長い箇所ですから再度読むことはいたしませんが、この復活の夕方二人の弟子が復活されたイエスを見て久しく接しているのにこれがイエスと気づかなかったとあります。こんなことがあるのでしょうか。当時の常識から、もちろん当時は科学時代ではありませんけれども、当時の常識からそんなことはありえないと固く思い込んでいたからではないでしょうか。それほど常識の力は強力です。これを読む私たちが彼らの思い込みを批判できるのは私たちの常識の力が弱いからではなくて、むしろ科学時代ですから一層強いはずですね。そうではなく聖書を持っている、その説明を読んだからです。この二人の弟子も食事を共にしていて突然二人の目が開けイエスだと分かったとあります。24章31節。それはその直前にあるようにイエス様の最後の晩餐の時なさった事柄、その姿と重なったからです。けれどもそういうふうに
彼らの思いを導いたのは、二人は道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心を燃えていたではないかと語り合った。32節、聖書を説明してくださった。そのとき私たちの心は燃えていたではない。これが聖書のかけがえのない力です。あるいは聖書の言うことがやはりなかなかそのまま受け入れられないと思われる方は、考え方をこうひとときで結構ですから変えてみてください。つまりもし聖書が言っていることが、例えばイエスの復活が現実のことだとすれば、一体どういうことになるだろうか。絶対に克服は不可能と誰もが見なしている死をイエスは克服したということですから、ここには何か大きな希望があるということになるのではないか。ちょっくらもう少しキリスト教の教えを進んで学ばなくてはなりません。つまり死の克服といいましても、キリスト教にいわゆる世でいう不老不死の方法を求めても、これは無駄でしょう。けれども命について全く知らなかったことを知らされます。正しい意味で永遠の命を得る方法、道を教えられます。ひとときそんな風に考えてみてください。ようやくその時点で自分との関わりが見えてくるはずです。ただキリスト教を、イエス・キリストを拒むのは自分のものの考え方によるだけではありません。それ以上キリスト教は自分の心の在り方も自分の全てを批判的に再検討することを求めるからです。自分を吟味しろ、徹底的に吟味しろというからです。吟味する、ましてや批判するというのは普通人になかなかできません。これはものすごい気力を要します。単純に言っても、誰でも自分が悪く言われるのは嫌がります。たとえそれが合っていても耳を伏せる、時に逆に食ってかかる。この意味でキリスト教信仰は、つまりキリスト教的自己批判は、自分で自分を吟味し批判して、ああそうだったと納得することではありません。それはできないことです。無理です。そうではなく、神様の力によって謙虚にされる、そして信仰させられることです。そしてそれが聖霊の働きというものです。イエス・キリストを信じれば、誰でもそのままで、良い人間ではなくても、良い人間になろうと辛い修行をしなくても救われますよ。これが福音の一つの要約の仕方です。まとめ方です。イエス・キリストは愛の人だから、誰でも受け入れて救ってくださいますよ。これも一つの要約の仕方、まとめ方です。でそれはそうです、その通りなのですが、ただこういう言い方だけですと、一つの非常に大切な点が見落とされがちです。実際愛の人、このようなイエス・キリストを知るとき、その知った人間は現実にどのような思いを持つのでしょうか。得したでしょうか。自分は救われたのだから、これからも好き勝手なことをしていきようという思いを持つのでしょうか。 私にはどうしてもそうは思えません。素晴らしい人格に触れるときこそ自分を率直に素直に見ることができると思います。このような愛の人イエス・キリストを知ったとき、私はこのままでいいではなく、逆に自分はなんて憎いんだろう、そしてそれでも受け入れてください、こんな私でも、こんな私でも、この思いが生まれるものですし、これが大事です。例えば聖書の中ではルカによる福音書19章に徴税人のザーカイという人物が出てきます。まさにそういう経験をして変えられた人です。そしてこれが正しい意味での悔い改めということです。何か悔い改めと言いますと、上からお前は罪深い、このままでは地獄行きだ、そのことを理解してキリスト教に向き直れと言われて、半ば恐怖におののいてキリストを信じることだと誤解されがちです。こういうことでは人は変わりません。キリストに向き直りません。向き直ったとしても恐怖心からです。喜びではありません。そうではなく、悔い改めというのはキリストの愛と恵みを見なくてはできないことです。しようとは思えないことです。キリストを見やりつつ、このお方の前で私はこれでいいのかと自ずから謙虚に考えるようになる、これが悔い改めです。さて、このことと関係して最後に一言、どれくらいキリスト教と聖書の知識を理解し身につければキリスト教を信じられるようになるのですかという質問もよく受けます。まあ、そういう質問される気持ちはよくわかりますが、ただこういう発想ではいつまでたっても無理かもしれません。聖書は2000年間大変有能な人々が研究し続けていますが、いまだにわからないことがたくさんあります。自分が一人で聖書を分かり尽くそうというのはその意気込みには敬服しますが、まあいささか無茶です。ただ聖書キリスト教の教えには要となる部分があって、そこはどうしても自分で受け止めてよく考えなくてはならない。しかもそれは全く難しくない。ここは真っ先に学んで、そして十分咀嚼しなくてはならない。あとの多くのことはそれをもとにして順次ゆっくり学んでいけばいいという、その要が福音です。キリスト教を求めておられる方が福音にまず目を向けていただきたいと思います。さっき言いましたようにイエス・キリストを信じれば誰でもそのままで辛い修行をしなくても救われます。これは一つのまとめ方、福音のまとめ方と言いましたし、イエス・キリストは愛の人だから誰でも受け入れて救ってくださいます、もうそうだと言いました。いろいろまとめ方はあります。もう少し詳しくした使徒信条もやはり福音のまとめです。この修法の第4面にもこの使徒信条というものを印刷しておきましたので、ぜひ一読してください。括弧123と書きましたのは大きい項目で、特に長い目につくのが2、これイエス・キリストのことです。ここを言いますと、我はその一人、そのっていうのは父なる神の一人を、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊において宿り乙女マリアというの、これは主人公だ。 ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、これが十字架の死、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、復活ですね、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより浸りて生きる者と死ねる者とを裁きたまう、と続きます。まあ、これは、さっきの2つのまとめ方のように、どうすれば救われるかということは直接には書いてありません。けれども、これはイエス・キリストの、まあ、要は生涯、イエス・キリストはどういう方で何をされたかという形で福音が要約されています。ここに書かれているこういう方です、イエス・キリスト。かつて地上で生きておられ、今も天で生きておられるご人格、この愛と恵みに満ちたご人格を知るとき、その時こそさまざまなつまずきを飛び越えて、イエス・キリストを心から信じて平安を得ることができるでしょう。お祈りしましょう。